天にいます私たちの父なる神様、あなたこそこの目に見えるもの、目に見えないもの、すべてをお作りになった作り主、また私たちの命の源である方であることを覚えます。どうかあなたが今朝も親しく私たちに語りかけてくださいますように、そのために私たちの心の耳を開いてくださり、また心の目を開いてくださいまして、目には見えませんが確かに存在し、また私たちのために働いていてくださるその神様を現実のものとして神様受け止めて、また信仰を持って仰いでいくことができますように助けてください。主よ、何のために私たちがこの地上に生まれてきたのか、また何を目指して生きるべきなのか、神様はなぜ教会が存在しているのか、クリスチャンの目指すべきゴールは何なのか、そのようなことについて今日もう一度聖書の中から教えられたいと思っております。どうか神様が親しく語りかけてくださいますように。主をお語りください。しもべは聞いております。小さき者が神様いい言葉を語ろうとしていますが、どうかこのものを御手に握りしめてくださり、あなたの統領蔵としてお持ちくださいますように。感謝をして主イエス様のお名前を通してお祈りいたします。リクオーレン牧師の書きました人生を導く5つの目的 The Purpose Driven Life、 この本に基づいて今ご一緒に味わっておりますけれども、今日は19日目になりました。第2の目的、あなたは神の家族となるために作られたというところですけれども、共同体を育てる、先週見ましたこのエペソビテの手紙4章の中から続けて、今日はその共同体を育てていくことについて一緒に学んでいけたらと思っています。共同体といってもいろいろなものが世の中に存在いたします。会社の共同体、またそれぞれの家族、また学校のクラス、いろんな人が集まってこの組織といいましょうか、またそのグループといいましょうか、そういうものができてまいります。趣味のグループもあるでしょう。それぞれこの同好会のようなものですね、そのようなものがあります。部活とかそういうものもあるでしょう。この共同体、今日見ていきたいのはこの神様の共同体です。キリスト教会と言われているものですが、この神の家族とも言われている共同体を育てていく、それは教会を立て上げていくということにあるかと思いますけれども、そのことについて今日はご一緒に見ていけたらと思っております。4章の11節12節の辺をご覧ください。エペソ4章の11節12節そして13節をお読みいたします。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私は皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの道にした御丈にまで達するためです。ここにはキリスト教会の牧師、まあ、私も牧師なんですけれども、この牧師に委ねられた使命、また職務といいましょうか、また役割ですね、そのことについて、また私たち一人一人 生徒と呼ばれるクリスチャン一人一人に委ねられた使命、職務、役割についてそれぞれ記されています。11節の後半を見ますと、ある人を牧師また教師としてお立てになった。自分から願ったことでもなく、神様に、召されて、神様に選ばれて、そして牧師また教師となっていくわけでありますけれども、その牧師や教師、それが立てられる理由が12節のところにありました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせる、そして一緒にキリストの体を立て上げるためですよということです。生徒たちを整えて奉仕の働きをさせる、これが牧師の職務であります。一方、この生徒に委ねられた生徒の使命、役割とは何でしょうか。それは実際に奉仕の働きをしていくということであります。もちろん私も、生徒信徒の一人でありますから、一緒に奉仕の働きをするのでありますけれども、どちらかと言いますと牧師はこの一人一人、お一人お一人の生徒たちを整えて、そして奉仕の働きを委ねていく。実際に檜の木舞台に立って活躍をしていくのはこの、皆様方お一人お一人、そのようなことを神様は願っていらっしゃるということを覚えます。日本の教会にはありがちなんですけれども、牧師がですね、いろいろとこう走り回って、そして全部のところに、この顔を出してですね、いろいろすることがありえます。どちらかというとその教会からその牧師がいなくなってしまえば全部の働きがストップしてしまうということがそういう場合にはあるんですね。しかし神様が願っている健全な教会とはそういう形の牧師主導型とか牧師依存型の教会ではないということを覚えます。たとえ牧師がどこかに先に牧師が召されたとしても、変わらないでその教会が確かに存在し続け、成長し続け、その使命を果たし続ける、それを願って神様はこの牧師を立てたのであります。この今見ているエペソ人への手紙というのはパウロという人物が書きました。彼は約3年間ですね、たった3年とも言えます。しかし3年間みっちりこの本当に心血を注いで涙を持って、全ての力や知恵をまた経験をそこに注ぎ込んで教会を養い育てました。そしてあとこのいろんな事情がありまして、その教会を誰かに委ねてということで、この働きが進められていくのでありますけれども、今日確認したいのは、牧師の働きは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせるということであること、そして、ですから何でしょうか、コーチ役というんでしょうかね、今オリンピックが始まっていますが、そのオリンピックの檜の木舞台に立って実際にこう大活躍する選手は皆さんお一人お一人ですよ。その選手をいかに訓練して、そして勝利を得ていくこと、それを目指していくか、そのことがこの共同体を育てるということで、まず最初に確認したいことであります。今日見ていくところを見ますと、キリストの体を成長していく、成長していくキリストの体を見ていくことができます。何度か繰り返しそのようなことが書かれてありましたけれども、13節を見ますと、完全に大人になってキリストの導きさを見たけにまで達するという成長に関することが記されています。また15節でも同じようなことが働いていきます。 あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達する。また16節でも、体全体が力量にふさわしく働く力により、備えられたあらゆる結び目によって、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられる。教会は体に例えられています。生まれたばかりの赤ちゃんが健やかに成長していくというときに、それは健全なことでありましょう。成長しない赤ちゃんとかですね、成長しない子供というのは非常に問題を抱えているということになるでしょう。教会も同じですね。成長するために神様に生み出されたということなんです。この教会の辻浦サラト先生によって、この戦後再建された教会ですね、もうすでにここにありますが、来週はその、初代の先生をお迎えして、記念の礼拝を持とうとしております。教会は成長していくということが願われていることですし、それを目指していくべきです。それは生まれてきた子供が成長していって大人になっていくのを、それが目標であるのと同じであります。教会でこの成長が止まってしまうというのはですね、非常に何か問題があるということですけれども、実はこのエペソ教会にもいろいろな問題が山積みになっていました。ちょっと確認してみましょうか。17節以降でパウロは具体的にこのエペソ教会の一つ一つの問題について、このそれを取り上げて、具体的なアドバイスをしています。17節、そこで私は主にあって厳明し厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりませんと書かれてあります。異邦人が虚しい心で歩んでいるように、もはや歩むことはないように、そう書かれているわけですね。なぜパウロがそう書かなきゃいけなかったのか、それはエペソ人の手紙を書いたその宛先の教会の一人一人の信徒が異邦人と同じような虚しい心で歩んでいる人が多いということだったんですね。なんか虚しいな。そしてですね、いろいろなこの世的な、楽しみに、つかの間の楽しみの中で日々を生きている。しかしその心は虚しい。異邦人とはあまり変わらない、そういう人が多かったからであります。またそのような場合に性的なこの快楽に身を委ねてしまうというようなことも十分あったようです。エペソにはこのアルテミスというこの女神がですね、祀られていました。このアルテミス神殿という大きな神殿がありまして、そこでこの、このセックスの権限のような神なんです。もう体中にこう乳房があるという、そういう偶像なんです、そのアルテミスというエペソ の, この神様は。ですから本当にこの性的に非常に怠惰な、また淫らな町だったんです。ですから教会もそれを少なからず影響を受けたんですよね。で、教会の中に異邦人と同じように虚しい心で歩み、19節にありますように、道徳的に無感覚となった彼らは、公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっている。そんなふうに、パウロは、道徳的な大敗、性的なこの堕落について厳しくして語っていきます。この性的な罪の問題は、かつての時代に限らず、このインターネットが発達した今の時代、本当にこの大きな誘惑があるかと思うんです。そしてこの世の中はますます刹那的になって、一時的な快楽を貪るようにこの求めていることがあります。エペソ教会の中にもなんか少なからずそのような道徳的に無感覚となって快楽に身を委ねる人がいたということですね。しかし もしあなた方が本当にキリストに聞いているならば、そのキリストの教えとはこうではなかったかと22節で語ります。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。そうですね、情欲という言葉が使われています。これ特に性的な意味で貪るということを意味しておりますが、その情欲は人を欺くのだということを語っています。本当に束の間の一時的な快楽はあるかもしれない。しかし花火が上がってですね、あっという間に消えていくというような、そういう打ち上げ花火のような虚しさなんですよね。そしてその人を死へと誘っていく、滅びへと引っ張っていく、そのような情欲なのだということであります。聖書ははっきり語っています。私たちはイエス・キリストを信じたクリスチャンであるならば、キリストの体である、聖霊の宮である。その体を持って会員をしていくならば、結婚関係以外で聖を用いていくならば、キリストの体に対して罪を犯すことになる、聖霊の宮を汚すことになるのだということがはっきり書かれています。神の聖霊を悲しませてはいけないと書かれています。それはクリスチャンは神の聖霊を悲しませることができるんだということですね。そういうことを選び取るなということを聖書はここではっきりと語っているのです。エペソにいたクリスチャンがそうだったんですから、もしかしたらこの水筒の今のクリスチャンの信徒の一人一人の中にも、やめなければいけない罪を何度も犯し続けている人がいるかもしれません。もしかしたら神様も知ってるでしょう。神様とあなただけは知っています。そして非常にこの具体的にパウロは続けてエペソの教会の現状が知ることができます。25節ですから、あなた方は偽りをして、おのおの隣人に対し真実を語りなさい。なぜ偽りをしてと言わなければいけなかったのか、それは誰もが偽りに満ちた生活を教会の中でしていたということです。26節、怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。もちろんクリスチャンも怒ります。でも怒っても罪を犯すなと書かれています。日が暮れるまで憤ったままでいるなということなんです。言い換えれば、エペソ教会の中にはもう怒り浸透になってですね、たった一言で夜も眠れずという人がですね、いたということですよ。そして28節、盗みをしている者はもう盗んではいけません。なぜこんなストレートな当たり前のことが語られなければいけないんですか。それは教会の中で盗みがなされているからです。献金を盗んでいる人もいたでしょう。いろんな形で具体的に神のものを、人のものを盗むということがなされていた教会、それがこのエペソの現状なんです。かえって困っている人に施しをするために自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさい。これは働かざる者食うべからずというところですね。そうなんですよ。本当に怠惰に生きて誰かのものを盗んで生活しているような人がこの教会にはいたんです。悪い言葉を口に出す人、人の悪口、噂話、そしてキリストの教会の中では全くふさわしくないそのようなものが、無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどが、そういうものを抱えたままでこの教会は歩もうとしていたということなんです。ですからパウロは繰り返し語ります。あなた方はもうすでに神に愛されて、キリストの体として召されたのだから、神の家族の一員の中に招かれて加えられたのだから、その召しにふさわしく生きるようにということなんです。今日の御言葉があります。主語にも書きましたが、エペソの4章の一節の途中から三節までのところを書かせていただきました。 召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。この箇所を一目見ればですね、明らかなことがあります。それは神の共同体を育てていくためには、神様の憐れみや御力とともに私たちの方の努力が必要なんだということです。救いを受けるのに努力は必要ありません。救いは無代価の神様からの贈り物です。しかしすでに救いを受けたものであるならば、なすべき務めとなすべき役割が与えられているということですね。それは私たちの体が成長していくということを考えてもそうでしょう。体が与えられました。この世に生まれてきました。しかしご飯もろくに食べずに、運動もろくにせずに、ずっと寝たきりでいたらどうなりますか。成長することがなくて病気になっていくでしょう。そこにはやはりご飯を食べるということが必要ですし、適度な運動をしていく、健康管理を努めていく、当然の私たちのこのなすべき務めとしてあるでしょう。信仰生活も同じです。一方的にただ恵みによって救われますが、その後私たちの最大限の努力が求められているんです。全力を尽くして、心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、知性を尽くしてということが聖書に繰り返し語られていますが、クリスチャンは召されたゆえに努力をしなければいけないということなんです。しかしそれは喜ばしい努力になるはずなんです。先週ちょっと紹介したようにですね、あなたは次期オリンピックの代表選手として選びますと選ばれました。北京は間に合いませんでしたが、次のオリンピックには間に合います。この数年間みっちりこう、鍛え上げますから私についてきなさいと、そう声をかけてくださる監督がいたとしましょう。本当にその分野のスポーツが好きな人なら、例えば柔道が好きな人であるなら、そんな風にオリンピックの代表選手として必ず出してあげるから頑張りましょうって言ってもらえたらですね、本当に全力を尽くしてその飯に応えていくと思うんです。高校野球も始まっていますよね。あの高校生たちが監督にこう言われたとしたらどうですか。入部したと、あの1年生で入った人来た時に、君を必ず甲子園に連れて行ってあげるから全力を尽くして努力して私についてきなさいという監督がいたとしましょう。野球好きな人だったら本当にその私のようなものが呼ばれた、選ばれたということで本当に光栄だということでですね、他の人以上に倍に努力をするでしょう。まして全知全能天地万物の神様が私たちを神の子供として召したということであるならば、その召しがどんなに素晴らしいのかということを本当に分かった人ならば、全力を尽くしてその神様のために生きていくはずです。そうしていなければどこかで、ね、あなたの福音の理解が間違っています。まだ本当の素晴らしさを味わっていないんです。ですからパウロはコロサイ人の手紙でこんなふうに言いましたね。この福音はあなた方がその素晴らしさを本当に理解したとき以来、素晴らしい勢いで全世界に広がっています。なぜ今閉塞感があるんですか。それはクリスチャン一人一人が本当にその素晴らしさを再確認できていない。世の中の暴殺されて、世の中の快楽の中で埋もれてしまって、本当のクリスチャンでしかない喜びがなくなっているんですよ。疲れた顔をして、暗い顔をして、世の中のいろんなことで気を紛らわして、しかしイライラしたり疲れたり怒れたりしながら生きている。それは非常に不健全な状態だということです。しかし皆さんを神様は召してくださいました。
呼んで集めてくださいました。
ですから私たちの場でなすべきことをしていけたらと思っています。5つのことを具体的に立候連は進めています。神の共同体を育てていくために私たちの側でなすべき務め、その役割分担、一つ目は共同体を育てるには正直さが必要だということです。互いに正直に向き合い、愛と真理によって問題が取り扱われるとき、さらに親しくなります。ここのところは日本人の場合は非常に難しいと思うんです。場を尊ぶということでですね、本当に言わなければいけないことも言わないということが起こるんです。波風を立てないようにして問題を指摘しないことによって見せかけの平和を保つということが起こります。これが共同体を育てるのを阻害します。邪魔をします。愛を持って真理を語らなければいけない。どんなに言いにくいことであっても、それが共同体を成長を妨げているようなことであるならば、お互いの成長を、お互いの幸せを拒むものであるならば、言いにくいことであっても、厳しい言葉であっても言わなければいけない、言いたくないことでも言わなければいけないということなんです。それはこのエペソ人への手紙の中にもあります。聖書全体がそうです。確かに愛を語っています、許しを語っています。しかし厳しく罪を指摘します。なぜですか？それは罪があなたを祝福から遠ざけるからです。罪を持ったままだと神様の祝福が味わえなくなるんです。だから罪を捨てなければいけないんです。そのためには厳しく、こんなことしてちゃダメじゃないのって叱ってくれる人が必要なんですよね。神様はそういう方なんです。良い監督という方はどういう方ですか？いいよいいよ、練習サボってもいいよ、もう自由にしていいよ、好きなもの飲んでいいよ、なんていう監督はそれ偽物ですよ。そんな監督は、素晴らしい監督なんて一人もいないですよ。思いやりがあるプラス厳しいことを語る、それが本当の監督でしょ。いろんな有名な監督を見てください。厳しくない監督がいますか？叱らない監督がいますか？それは人をダメにします。愛を持って真理を語りなさいというのはそのことであるかと思います。正直に嫌われるかもしれない、それ当然です。最初は嫌われるでしょ、もうこんな人、私のこんなことずけずけと言ってもう嫌な人だということですね。口も聞かない、あ、もうふんって感じですね。無視されるかもしれませんね。僕もそういう恐れが時に来るんですよね。こんなことをメッセージで語ったらね、ちょっと敬遠されるんじゃないかとかですね、そういうことでこう当たり障りのない言葉を言いたくなるんですけども、それは偽預言者になります。平安だ平安だって言ってね、大丈夫大丈夫って言って、それで滅ぼされてしまうのが偽預言者です。そうならないために神様は厳しい言葉を語る預言者を早くからたびたび語って使わせてくださるということが聖書にあります。でも皆さんよく確認したいんです。厳しい言葉、叱れるというのは本当にその人を愛していないとできないことじゃないでしょうか。どうでもいい子ならね、叱らないで好き勝手に育てるでしょう。でも本当にその子のことを愛しているならば、そんなことしちゃダメじゃないってはっきり叱りますよ。たとえその時一時的に子供に嫌われても、甘やかせるということは愛することではありませんよ。その点を聖書ははっきり語ります。そうでなければお互いのこの共同体が成長できないんです。そしてそこには謙遜さも必要となってきます。それが二つ目のことです。立候連は非常にユニークなこの謙遜の理解をしています。謙遜とは自分を軽んじることではなく、自分のことばかり考えるのをやめることだと書いてあります。おう、そうか、そうだったのか。ちょっとこう新しい形ですね、この謙遜という言葉を覚えることができるんじゃないでしょうか。ただ単に自分を低めていくということではなくて、自分のことばかり考えるのをやめるということです。相手の必要を考えてみるということです。相手が今どういう状況にあるかというのを、お互いに考えてみるということです。自分のことだけを考えるのをやめて、一緒に生活している家族の必要を考えてみる。今家族は満足しているだろうか、何かで困ってないだろうか、何か問題にぶち当たってないだろうか、
何かで悩んでないだろうか。それが謙遜になるという秘訣ですもん。
そして神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになるとありますから、この謙遜さこそ神様の祝福を受け取っていく大切な、必要なものだと言えます。水をよく例えられますね。水の流れはですね、高いところから低いところに流れるんです。低いところから高いところにはポンプでないと上がらないんですね。神様の恵みも同じですよということをよく言われますね。神様の恵みは平陸だった人にところしか降りてこないんです。傲慢な謙遜な人のところにはですね、逆流しないですから。ですから神様の祝福の中に生きようと思ったら、本当に神様に身を低くして、本当に神様にひれ伏して祈るしかないでしょう。皆さんはひれ伏して祈ったことがありますか？私は本当に今日もその隣の牧師館でひれ伏して祈ってからここに来ました。本当に神様、このような愚かなものを謙遜にさせてください、そして愛を持って真理を語ることができるように助けてくださいと祈ってこちらに来ました。やはりキリストが天を捨てて一番低いところに下ってくださったということを覚えていくならば、私は謙遜にならざるを得ないでしょう。自然もそのことを表していますよね。今お米の稲がですね、ただに、実ってきて、こうちょっとこう神戸を垂れ始めています。そうですね、素晴らしい実りを実らせた人ほど本来は謙遜になる。それが本来の人格者と言えるでしょう。そこには自慢やプライドというものはないと思うんですね。神様は謙遜さを用いて共同体を育ててくださいます。また思いやりが必要ですということが3番目に語られます。まあ、似たようなことなんですけれども、思いやりとは違いを尊重し、お互いの気持ちに敏感になり、忍耐強くあることです。ある方は言いました。愛するためには、相手の立場を、また相手の今までの生い立ちというか通ってきた道を頭でこう想像してみる、その想像力が必要だということが言われています。相手の背景を理解し、生い立ちを知ること、その人の通ってきた道を知ることによって理解が深まっていきます。相手の欠点ばかりに目くじらを立てるよりも、彼らが痛みを抱えながらもよくここまで来ることができたと考える、それが思いやりです。埼玉に来てびっくりしたことがあるんですよね。おそらく日本の中でこれほど離婚した家庭やいろんなことで人間的に傷ついた人が住んでいる地域は他にないと思うんですね。教会の中にもいろんなことでそういう悲しい経験をした人が多いんです。そういう中で本当の家族の温かさを知らないで育った人が多いんですよ。それゆえにいろんなことでこう、この配慮を必要とすると言いましょうか。人一倍この祈りを必要とする方がいらっしゃることも覚えます。しかし相手の生い立ちや、その今まで通ってきたその道を想像してみるならば、またそれを、知ろうとして理解しようとしていくならば、やはり私たちはただ単に軽率に相手を非難したり裁いたり、嫌がったりするのではなくて、そこから本当に素晴らしい絆を育てていくことができるのではないかと思います。また共同体を育てるには秘密を守ることが必要です。噂話は常に誰かを傷つけ分裂を生むということが言われます。祈りの課題を装った噂話というのも危険だということがあります。しかし本当に、プライバシーが守られていく中で、人は本当に心を打ち明けて自分の弱さや過ちを告白することもできるでしょうし、そのためにはやはり交わりの中で話されたことは外部に漏らしてはいけないということを配慮していく必要があるかと思います。これ具体的な、非常に具体的な、必要です。そして最後の5つ目が一番具体的なんですけども、共同体を育てるには頻繁に集まる必要がある。これも本当にその通りだと思います。 一緒に過ごす時の中で共同体は育まれます。交わりを持つためには時間を投資しなければいけないということがあります。なぜ多くの教会において交わりが深まらないのか、その理由は簡単です。一緒に過ごす時間があまりにも少ないからです。しかし人生を共に分かち合っていく、共に生きていくことの素晴らしさは一人で生きていくことの何十倍にも何百倍にもなるでしょう。喜びを一緒に分かち合っていけばその喜びは倍になっていくでしょう。悲しみや痛みを分かち合っていくならその痛みが悲しみが半分に減っていくでしょう。それは一人で努力して我慢して生きていく以上の素晴らしさがあります。そのことによって私たちは天国に行くための準備が整っていきます。天国という場所は本当にいろんな人がいますから、この地上でなかなか愛せない人と一緒に生活していく中でその訓練をしてですね、そして天に携え上げられていく必要があります。礼拝以外に最低1週間に一度は何らかの形で共に一度に時間を共有することをお勧めします。水曜午後の祈祷会や金曜夜の福音喫茶や、あるいは掃除を一緒にしたり、また家庭集会を始めるのも良いでしょう。また秋からはまた福音、ごめんなさい、聖書学校第2期を開講したいと願っています。まずは一緒に学びをしたり、いろんな近況を分かち合ったり、そして一緒に祈り合っていく、そんなところから始めていくならば、さらにこの交わりが豊かに成長していくのではないかと期待をしております。今日は非常に具体的にパウロが教会、神の家族、キリストの体を、神の共同体を育てるためには何が必要なのか、その実践的なところを語っていました。ぜひそれぞれ聞いただけではなくて、もう一度思い返して、またもう一度聖書に耳を傾けて、共にこの共同体を育てていくための、初めの一歩を、さらに成長していくために始めていけたらと思っております。しばらくの時、1分ほど時間を取りますので、神様の前に応答の祈りの時を持っていただけたらと思います。声に出せる方はぜひ声に出して祈ってみてください。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。神様、あなたは私たちをどのような時に召してくださったのでしょうか。私たちはこの世の快楽に身を委ね、周りの人を傷つけ、自分勝手に生き、怒り、神の喜ばれないことを口にし、人の見ていないと思うところで様々な罪を重ねていた、そのような時に偽りに生き、また神と人のものを盗み、そのような罪人であった時に私たちを 神の家族の中の一員としてあなたは召してくださいました。そのためにキリストが、罪のないお方が、私たちの罪の身代わりに十字架の上で苦しんでくださいました。そして命を投げ出してくださいました。ですから主よ、もう一度十字架を謙遜になって見上げていくことができますように、そこに釘付けにされている自らの罪の数々を決して忘れ去ることがないように、どれほどのものが許されたのか、それをしっかりと心に刻み、そして神様、その召しに喜んで応えていくことができますように。そして牧師だけではなくて、また誰か特定の人だけではなくて、私すべてのものが共にこの共同体を立て上げていくために召され、それぞれに役割が、持ち場立場が与えられているということをわきまえて、誰かにおんぶに抱っこではなくて、自分にできることを見つけ、そして神様、自分にできることからこの共同体を立て上げていくために労していく私たちとしてくださいますようにお願いいたします。あなたの御手にお委ねいたします。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。